皆さん、こんにちは。マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界のマテリアルインフォマティクス、AI 材料設計分野から最新の研究動向をお届けします。今週は、大規模言語モデル LLM の材料科学への深く浸透や、AI と量子物理学の融合による超伝導体候補の発見、AI による触媒や電池材料の逆設計、そして人間と AI の協調による新材料発見など、AI と自立実験が材料開発を劇的に加速させているニュースが豊富です。
まずは、材料科学に機械学習が深く浸透しているというお話からですね。具体的にどのような進展があったのでしょうか？
はい。材料科学分野で、機械学習、特にグラフニューラルネットワークや機械学習インターアトミックポテンシャル、そして大規模言語モデル LLM がデータ駆動型の発見を加速する強力なツールとして注目されています。
LLM が材料発見を加速するとは、なんだか SF 映画のようですね。業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
LLM は材料知識、計算ツール、実験的意思決定のインターフェースとして極めて有用な可能性を秘めています。従来の材料開発は時間とコストがかかる試行錯誤に依存していましたが、 AI 導入により材料設計空間を効率的に探索し、望ましい特性を持つ候補を迅速に特定できるようになりました。
なるほど。 AI が研究者のアシスタントのような役割を果たすんですね。
その通りです。特にヘイループの自立材料発見システムでは、 LLM が次の実験ステップを提案し、結果を学習にフィードバックする中心的な役割を果たすと期待されています。厳密な検証は必要ですが、AI 駆動型の材料科学は、持続可能なエネルギーや次世代エレクトロニクスなどの課題解決に不可欠になるでしょう。
素晴らしいですね。科学研究のスピードが格段に上がりそうです。続いてのニュースは何ですか？
次は、フィンランドのアールト大学の研究です。彼らは AI と量子物理学を融合させ、室温超伝導体候補を2種発見し、探索速度を劇的に向上させました。
室温超伝導体ですか？それはまさに聖杯と呼ばれている材料ですよね。どんな技術で発見したんですか？
開発された手法は、機械学習モデルが量子物理学の計算結果から学習し、超伝導性を示す材料の特性を予測するというものです。これにより原子レベルでの電子の振る舞いを高精度でモデル化し、超伝導転移温度を決定する複雑な相互作用を AI が学習します。
その技術が業界にどう影響するのでしょうか？
室温超伝導体は電力損失ゼロでの送電や超高速コンピューティングなど多くの技術分野に革命をもたらします。これまでの探索は既存材料のわずかな改変に依存していましたが、 AI と量子物理学の融合は探索空間を飛躍的に広げ、新材料の発見を加速させます。
グリーンエネルギーや量子技術の発展に不可欠な役割を果たすことになりそうですね。次は日本の研究成果ですね。東京理科大学が AI 触媒逆設計で燃料電池の効率向上に貢献したと聞きました。
はい。東京理科大学の研究チームは、 AI を駆使して高活性かつ高耐久性の触媒材料を設計する革新的な手法を開発しました。これにより燃料電池の性能向上に不可欠な白金触媒の使用量を削減することに成功しています。
触媒逆設計とはどういうことですか？
望ましい特性から材料を設計するという長年の難題です。 AI は大規模な候補材料をスクリーニングするだけでなく、効果的な触媒作用をもたらす原子構造の鍵となる要素を特定する能力も示しました。
それはクリーンエネルギー技術の未来に大きな影響を与えそうですね。
その通りです。燃料電池のコスト削減と普及を加速させるだけでなく、さまざまな化学反応における効率的な触媒開発に応用が期待されています。この成果は持続可能な社会の実現に向けた日本のリーダーシップを強化する重要な一歩となるでしょう。
ジョンズ・ホプキンス大学とトヨタ TRI の共同研究は、AI と自動実験で次世代電池開発を加速したとありますね。
はい、その通りです。このチームは AI とハイスループット自動実験を組み合わせることで、次世代復合物4電池の電解質開発を加速する画期的なアプローチを発表しました。
フッ化物イオン電池はリチウムイオン電池を超える可能性を秘めていると聞きます。どのようなインパクトがあるのでしょうか。
従来の材料発見プロセスで数十年間かかっていた時間を大幅に短縮し、安全性とエネルギー密度が向上した新しい電解質を迅速に特定することを目指しています。フッ化物イオン電池はリチウムイオン電池の約7倍のエネルギー密度を持つ可能性があり、この実用化を大きく前進させるものです。
AI と自動実験の組み合わせはまさにセルフドライビングラボのようなイメージでしょうか。
まさにそのイメージです。 AI 予測に基づいて自動実験プラットフォームが多数の候補材料を合成評価し、そのデータが再び AI モデルにフィードバックされるヘイループプロセスを構築しています。これにより研究開発のスピードが飛躍的に向上します。
続いてはルクセンブルク大学の AI とシミュレーション融合プラットフォームバットマットが電池材料開発を100倍加速するとのこと。驚きの数字ですね。
そうですね、スージさん。アレクサンドル・トカチェンコ教授率いるチームが開発したこのプラットフォームは AI と物理ベースのシミュレーションを組み合わせたもので、次世代バッテリー材料の発見と評価を従来の100倍早く行えます。
100倍も早くなるなんてどういう仕組みなんですか。
バットマットの核となるのは物理情報ニューラルネットワーク、つまり物理法則を AI モデルに組み込む技術です。 AI が有望な候補を提案し、高精度な量子化学計算で評価、そのデータを AI にフィードバックするという自律的な学習サイクルが確立されています。
なるほど、人間の手作業を最小限に抑えつつ材料の設計から最適化までを高速化するんですね。
はい、電気自動車や再生可能エネルギー貯蔵の需要が急増する中、高性能で安全安価なバッテリー材料開発は喫緊の課題です。バットマットはこのボトルネックを根本から変革し、数ヶ月から数年といった短期間で画期的な材料を発見する可能性を秘めています。
大阪大学からはAI が自己修復性超接着ハイドロゲルを設計したというニュースです。これもまたユニークな材料ですね。
はい、大阪大学の研究者らが AI を活用して水中でも強力な接着力を維持し、さらに自己修復能力を持つ革新的なハイドロゲルの開発に成功しました。
水中でも接着力が強く、しかも自己修復するなんて、どんな技術が使われているんでしょう。
材料の組成、構造、水中での接着強度や自己修復効率に関する膨大なデータを AI モデルに学習させました。 AI はこのデータから望ましい性能を持つハイドロゲルを構成するのに最適な化学的相互作用と構造的特徴を予測する逆設計アプローチをとっています。
それは医療やロボティクスなど幅広い分野で役立ちそうですね。
その通りです。医療分野では手術用接着剤や総称治癒材料、ソフトロボティクスでは柔軟な駆動部品、ウェアラブルエレクトロニクスでは自己修復可能なセンサーなど、多岐にわたる応用が期待されます。AI が、これまで困難だった技術的課題を克服するための新たな道筋を示した成果と言えるでしょう。
次は、人間と LLM の協調で新規材料を発見したという興味深いニュースです。具体的にどんな材料が見つかったのでしょうか。
はい、この研究では、人間と LLM の協調を通じて、これまで知られていなかった新規の一次元ペロブスカイト型構造を持つ材料 BA3PTO5 の合成に成功しました。
LLM が提案したレシピを人間が検証する、まさに夢のような共同作業ですね。
その通りです。 LLM は化学文献から合成条件や反応経路を抽出し、合成レシピの候補を生成します。研究者はそれを評価改良し、実際に実験室で合成分析します。このヘイループプロセスで AI の強力な知識処理能力と人間の直感創造性実験的専門知識を融合させ、材料合成発見の速度を劇的に加速させました。
新しい材料発見のペースを飛躍的に高める可能性を秘めているわけですね。
はい、この成功は人間と LLM の協調が材料科学における次世代の発見プラットフォームとなりうることを明確に示しました。 AI 時代の材料発見における人間中心のイノベーションの強力な事例といえます。
さて、本編最後のニュースです。 東北大学高度材料研究機構 IMS が、LLM と実験を融合したチャット HEA で燃料電池用触媒を発見したとあります。
はい。東北大学高度材料研究機構と国際共同研究チームは、大規模言語モデル LLM と実験を組み合わせた協調フレームワーク、チャット HEA を開発し、燃料電池の酸素還元反応用高エントロピー合金触媒の発見を加速させました。
チャット HEA とはどんな仕組みなんですか？
チャット HEA は材料科学に特化した AI アシスタントで、LLM の自然言語理解能力を最大限に活用します。科学論文から触媒の知識を抽出し、有望な元素の組み合わせを提案。人間が実験計画を立てて材料を合成し、その結果をチャット HEA にフィードバックして学習を深めるというヘイループプロセスです。
そして、実際に商用の白金カーボンを超える性能を持つ触媒が見つかったんですよね。
はい。FECOCUPTIR という組成の合金触媒が、現在の商用白金カーボン触媒を上回る優れた性能を示すことが実験的に検証されました。これは、AI が具体的な科学的発見を導く強力なツールであることを示しています。
AI が私たちのクリーンエネルギー社会の実現を力強く後押ししてくれるという明るいニュースですね。
今週は、AI、特に大規模言語モデル LLM が、材料科学の発見と設計プロセスをいかに変革しているかを示す興味深いニュースが数多くありました。自律実験システムとの組み合わせや、人間との協調を通じて、材料開発のスピードと効率が飛躍的に向上しつつあります。
そうですね。AI が単なる計算ツールにとどまらず、新たな材料を創造し、未知の領域を探索するパートナーになりつつあることを実感しました。室温超伝導体や高性能触媒、自己修復材料など、SF のような技術が現実のものとなり、私たちの未来をより豊かに、持続可能なものに変えていく可能性を感じました。
まさに AI と材料科学の融合が、産業界に新たなイノベーションの波をもたらし、社会全体の大きな課題解決へとつながることを期待したいですね。
トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。